坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日も先週に続きまして世羅町の善行寺から増見真一さんにお越しいただいています。増見さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。この度はお坊さんステーションに寄せられたメールでのご相談についてお話をいたします。はい、いただいたメールをご紹介いたします。いつも聞かせていただいています。今回はご相談に乗っていただきたいと思いメールをさせていただきました。私の友人が仕事中に脊椎を損傷する大怪我を負いました。その友人は生きててよかったねという言葉が私自身一番引っかかる言葉である。よかったかどうかはこれからのその人の生き方であったり考え方により様々な答えに分かれると思う。脊椎の損傷で一生残るような様々な障害を経験してもいない人によかったねと言い切られるのは違うと思うと言われました。これを聞いて確かにそうだなと思う一方で、今後どんな言葉をかけてあげたら良いのだろうかと考えさせられました。アドバイスをいただけたら幸いですというメールでございます。この現在では新型コロナの影響でご親族のお見舞いも難しい状況ですけれども、今までに皆さんもご親族やご友人のお見舞いに行かれたことがあるかと思います。当然入院されている方の病状や怪我の具合などをあらかじめ把握してお見舞いに行かれるかと思います。まあ完全に治る病気や怪我でしたらそれほど悩むこともないんですけれども、そうでない場合はお見舞いに行って入院されている方にどのようなお言葉をかけますでしょうか。私も一番悩むところです。入院されている方の病気や怪我が今まで私が経験したものでしたら相手の気持ちもわかるかもしれませんけれども、私自身が経験したことのない大きな怪我や病気でしたらとても相手の苦しみや気持ちはわかりません。ご相談のメールの中で生きててよかったねの言葉が一番引っかかると言われています。生きててよかったねと言われた方の気持ちもわからないではありませんけれども、言われたご友人にとっては自分のような経験もしたことがないのによかったねと言われてとても辛かったんだと思います。私の友人もかつて入院していた時に下手な慰めの言葉や根拠のない大丈夫よや頑張ってねという言葉が辛かったと言っていました。まあ元気づけようと思って大丈夫よ頑張ってねと声をかけたくなりますけれども、その言葉は場合によっては相手を傷つけてしまうかもしれません。アドバイスになるかどうか分かりませんけれども、私の場合は具合はどうですかと言ってそれ以上はあまり何も言わずに、可能だったら体をさすってみたり手を握ったりしてしばらく何も言わずに黙っています。すると相手が何か言ってくるかもしれません。その時には相手の言葉をうんうんとうなずきながらただ聞いています。仏様は誰にも言えない私の悩み苦しみをすべて分かってくださり、私にいつも寄り添っていてくださいます。しかし私たちは仏様のように相手のことをすべて分かることは当然できません。しかし分かることはできませんけれども、悲しみを抱えている方に寄り添うことはできるかもしれません。大切な方だからこそ喜びや悲しみに寄り添うという気持ちで接してみてはいかがかなというふうに感じます。
いやね、こう本当に相手のことを思って言ったんでしょうけども、 そうですね、でも相手にはちょっと違う感じで捉えられて、うん、非常にどちらの気持ちも分かって難しいですけど、そうですね、だからこそお話しいただいたように寄り添う、近くにいる、うん、そばにいるっていうことが大事なんだということですね。そ
うなんだろうかなというふうにね、うん、感じます。
はい、お話は世羅町の善行寺増見真一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて番組では皆さんからのご意見ご感想、そしてお坊さんへ聞いてみたいことなどなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはアルファベットの小文字で eve@fm777.co.jp です。 eve@fm777.co.jp です。今日のようにね、いただいた聞いてみたいことなどなどはご紹介をねさせていただくということになりますので、皆さんどんどんお寄せいただきたいと思います。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。